皆さん、おはようございます。
お久しぶりですね。あるいははじめまして、ウォルケと申します。今日は特別なお祝いの日ですね。まず母の日です。お母さんたちの皆さんに本当に感謝したいと思います。あなた方は子どもたちのために、家族のために、本当に一生懸命頑張っています。子育てをしていて、家事をしている、いろんなことを毎日頑張っていますね。本当にありがとうございます。でも実は母の日は、私は今日ここであなた方と話しているの理由ではありません。今日は大山田キリスト教会の40周年記念のお祝いですね。そのために私は今日説教をいたします。大山田キリスト教会の皆さん、本当におめでとうございます。残念ながら私は直接日本にあなた方と共にいることはできません。でもインターネットを通してドイツのギーセン市からあなた方とつながっているのも大きな喜びです。ギーセンには私たちの母教会です。今日はここであなた方のためにメッセージをしたいと思います。バーバラ、私の妻と私は、大山田教会はこの40周年を記念するのはとっても嬉しいです。また今日の午後にも Zoom であなた方とつながる希望があります。過ぎ去った40年の間に、大山田キリスト教会は神様の大きな恵みを経験することができました。そのために神様に心から感謝いたします。同じように教会で奉仕してくださった、手伝ってくださった大勢の人々たちにも感謝したいと思います。26年間、1986年から2012年まで、バーバラと私は神様のしもべとして大山田で奉仕することができました。その間で神様の素晴らしい御業を経験することができました。とっても嬉しいです。私は考えて祈りました。今日どのような聖書箇所について話せばいいのか。それでヘブル人への手紙に導かれました。この手紙は旧約聖書と新約聖書のつながりをよく示します。そしてイエス様の偉大さも表します。イエス様は本当の大祭司です。イエス様だけは私たち人間を完全に救うことができます。そしてこの手紙を通して私たちの信仰も強められますようにと、その手紙を書いた方が望んでいました。そしてまずこのヘブル人への手紙の12章の1節から3節まで読みたいと思います。そこで私たちの人生の歩みは 走り競争に比べられています。聖書をお読みいたします。こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創造者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に直座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。そこまで聖書の言葉です。今日のメッセージのテーマは忍耐を持って走り続けよう。忍耐を持って走り続けよう。一節には商人のことが書かれていますね。その商人は旧約聖書時代の信仰の素晴らしい人々のことです。この人たちは神様に心から信頼していたんです。そしてそういう生活をしながら、この旧約聖書の方々は私たちのための模範となりました。エブル人への手紙の11章にはアブラハムの信仰について、またその息子イサク、次の世代のヤコブ、ヨセフ、またはモーセの信仰についてもよく語られています。この人たちは神様に信頼しながら神様の戒めに従いました。神様が示した道を歩みました。例えば、アブラハムは戦争のふるさとを、戦争のふるさとから出発すべきでした。神様は彼に新しい土地、新しい国、新しい地へ導こうとしていました。でもどこでしたかと神様は最初に言われなかったんです。私はあなたにそれを示します。それだけを言いました。この約束の地は次の世代のためのふるさととなるはずでした。それは今のイスラエル地方です。アブラハムは神様を信じて、そしてその戒めに従いました。75歳の時にふるさとから出発して新しい地へ歩きました。途中にはいろいろな妨げもありました。アブラハムの信仰は試練を受けましたが、アブラハムは試練に耐えました。そして神様の祝福を受けました。しかし、他の忠実なしもべは、 アブラハムと同じように深い信仰を持っていたんですけど、迫害を受けました。それなのに続けて神様に信頼しました。いろいろな預言者はその信仰の上で殺されました。でも死ぬまでに忠実に神様に従いました。こういうふうに私たちのためにその人々は模範となりました。またこのヘブル人への手紙12章の一節をもう一度お読みしたいと思います。こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。この11章に書かれた信仰の強い人たちの証しは、私たちにも力をつけるべきです。そして現代の私たちはただ旧約聖書の人物の証しだけではなく、新約聖書の人たちの証しもしています。イエス様とイエス様の弟子たちの証し、また使徒パウロの証し、多くの教会を創立したパウロの素晴らしい証し、私たちは知ることができます。彼はたくさんの手紙を書いた。新約聖書にその手紙は入っています。そしてまた新約聖書の時代の後でも、私たちの時までに多くの信仰の代表たちがいます。例えば中世紀に宗教改革を始めたマーティン・ルターさん、あるいは日本やインドで伝道したフランシスコ・ザビエル、あるいは中国に福音を述べ伝えたハッソン・テイラー、そしてアメリカ人のビリー・グラハム、その人もみんな信仰の代表者です。その上はあんまり人気になっていない兄弟姉妹もたくさん素晴らしい証人です。例えばここのギーセン教会の多くの人々も大山田教会のためにお祈りしたんです。またはお金も捧げて献金しました。その上15人はボランティアとしてこの星見ヶ丘での街道を建てるときに日本に来て、そして内装の仕事をして、本当に何週間も大山田教会のために働きました。とても多くの人々はこの証人の雲の中にあります。皆さんは私たちのために模範となっています。そして私たちに勇気をつける、またはチャレンジを与える。私たちはこの人々の証を 見て、最もイエス様に従う、信頼する信仰を保つためです。そして実はイエス様に忠実に従うのはどういうことでしょうか。この一節にこう書いてあったんですね。一切の重荷をまつわりつく罪とを捨てて、それはいろいろな重荷、問題、心配事を祈りながらイエス様に委ねる、神様の導きをお願いする、神様に自分の困ったことを明らかにして神様の助けを求める、それは全部重荷をイエス様に任せることです。そしてまつわりつく罪とを捨てる、それは私たちの心の重荷になっている罪を告白する、神様の許しをお願いすることです。また悪い習慣をやめる、サタンからの誘惑に負けないように気をつけることです。そして私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようとも書いてありますね。この走り競争はただの100メートルの走りだけではないんです。それは10秒や30秒で終わりますけど、私たちの前に置かれている競争はマラソンのようなことです。生まれた時から死ぬまで一緒に続く競争です。そのために確かに忍耐は必要です。神様の力が必要です。または他の信徒たちの励ましも助かります。この競争の中でやっぱり皆さんのためにいろいろな妨げ物、問題や難しいことがあります。だからそういういろいろな助けを必要としています。でも個人的にだけではなく、教会としてもあなた方はこの競争を走ります。この大山田クリスト教会は40年間から存在しています。その間で素晴らしい時も難しい時も経験してきましたね。最初は本当に長い忍耐は必要かったです。確かに数人は教会にあるいは聖書に興味を示したけど、本当に信仰を持つようになる、そして洗礼を受けるまではなかなか行きませんでした。そのために長い忍耐は必要かったです。大勢の人々はドイツ語クラスや英語クラス、料理クラスやケーキクラス、工作など、あるいはコンサート に興味を示したんです。そういう集会にたくさんの人は参加しました。また子どもたちは大勢が来ました。教会学校は子どもたちでいっぱいでした。でも大人も子どももしばらく来てまた離れました。そういう経験もありました。確かにイエス様を信じて洗礼を受けようと思うなら、いろんな人は家族からの反対を経験しました。だからその勇気はある人々にありませんでした。また教会を行かないように決めました。でも数人は続けてきました。信仰を持つようになりました。感謝です。または最初の時に教会はまだ松の木の街道がありました。まあ実は街道ではなかった普通の家の住所の部屋で私たちは集会を開きました。でもあと2、3年間ぐらい土地の問題が始まりました。土地は陥没してしまいました。そして1年間ぐらい全ての集会をその家の中でではなく道の向こう側に建てられたプレハブで行うことになりました。これはもう難しい時でした。けど人々は我慢してそこにも出席しました。でも土地の修理が終わってからチャペルを建てることはできました。そしたらまた数年後そのチャペルは小さかったと分かってきました。多くの人々は集会に出席した時にみんな入りきれないぐらいでした。それでもっと大きな土地を探すようにしました。それを見つけるまでにも私たちにはまた忍耐が必要かったです。やっと神様はダイバーハウスの人を通して私たちにこの星見ヶ丘での大きな広い土地を紹介しました。その時から私たちは多くの奇跡を経験することができました。この土地を半額で買うことができました。そして多くの兄弟姉妹はお金を捧げて、あるいは無利子の融資を出しました。そしてドイツからいろいろなボランティアが手伝いに来ました。2002年にやっと新しい大きな街道を神様に捧げることができました。神様は私たちの信仰を見て、そしてすべてを良い方向へ導いて、これはあの時それを経験した皆さんのために素晴らしい経験となりました。そしてヘブル十二章の二節に私たちはこう読みます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び 神の御座の右に着座されました。その人生の競争には何が大切ですか？もしスポーツの選手は競争するとやっぱり前を見てそのゴールを見つめることは必要です。クリスチャンたちはイエス様を見上げるべきです。だからイエスから目を離さないでいなさいと書いてあります。でもそれはどうやってできるのか。イエス様は今人間として私たちと共に歩んでいるわけではないですね。どうやってイエス様を見上げることはできるのですか。どうやってイエスから目を離さないことができるのか。私たちはイエス様の絵画を見るべきですか？あるいはリオデジャネイロにあるその30メートルぐらいの高さのクリストの像を見上げるべきでしょうか？そうではないでしょうね。私たちの目でイエス様を今見ることはできません。でも心の目をイエス様から離さないように私たちは頑張りましょう。それはイエス様は聖書の中で私たちに何を示しているのか、何を教えているのか、そういうことについて私たちは考えるなら、心の目をイエス様に向くことはできます。そして今までイエス様と歩んでいる時に経験したことを思い出す、それも時々助かります。または質問や心配事があるなら、やっぱり祈りながらイエス様の前に来て、イエス様に心配事も喜びのことも言い表すことはいいです。その上に聖霊の導きも求めることは素晴らしいことです。そしてイエス様は私たちにすべきことを示すなら、それをやっぱり信頼しながら行うべきです。こういうイエス様との強いつながりは確かに大事なことです。なぜでしょうか。イエス様は信仰の創始者であり完成者でもあります。実はイエス様は生まれる前からあなたを愛してくださいました。あなたはイエス様を探す前にイエス様はあなたを探してくださいました。イエス様はあなたを愛してくださったので、あなたを探した、あなたに出会うことを望んでいました。あなた方の多くの人はこういうふうにイエス様を信じている、イエス様から導かれていると私は信じています。イエス様ご自身はあなたの心の中で信仰の種をまいた、あなたの信仰を成長させてくださいました。それであなたはイエス様を信頼することはできます。 しかしもしかすればまだイエス様とこのようなつながりを持っていない方々も今日ここにいるかもしれません。もしかすればあなたは人生の意味について考えている、人生の目的を求めているでしょうか。あるいは次のステップはどういう方向に行けばいいでしょうか。また他の人は信頼できる人を求めているかもしれません。実はイエス様はあなたも愛しています。あなたにご自分の愛を示したいとイエス様が考えています。あなたに会いたい、それは新約聖書の最後の章黙示録の3章の20節にこう書いてあります。イエス様はこう言いました。見よ、私は塔の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて塔を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。まあ食事をする、それはイエス様との親しい交わりを持つという例えですね。イエス様はちょうど今あなたの心の塔を叩いているかもしれません。あなたは心の塔をイエス様のために開くということを待っているかもしれません。そしてあなたはそれをしたいなら、こういうふうに祈ればいいです。イエス様、どうか私の心に入ってください。私はあなたを信じたい、あなたに信頼したいと思います。私はあなたに自分の罪を告白します。どうか私の罪を許してください。そしてこれからあなたが喜ばれる生活をすることができますように助けてください。もしあなたはこういうふうにイエス様に答えるなら、イエス様は続けてあなたの心の中で働きます。その信仰の種は成長できるためにイエス様はあなたを助けるのです。あなたの信仰を強める、そしてだんだんあなたの信仰はもっと素晴らしくなるんです。最後にイエス様は私たちを完成するのです。完成するのは実はこの地上での生活の中でなかなかできませんけど、天国に入るなら本当に完成する。でもその時までイエス様は毎日私たちと共におられるということを約束しました。イエス様はその信仰の働きを私たちの中で完成したいのです。そして この世を去るときに私たちをこの素晴らしい天国に入れることを経験しています、計画をしています。そして2節の後半もう一度読みます。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。イエス様はまた人間としてこの世に生きていた時に多くの人に愛されたんですけど、そのユダヤ人の宗教の指導者たちからやっぱり憎まれていたんです。最後に死刑にされました。イエス様はそのことを前から分かっていました。神様の計画をしていたんです。けど十字架で死んでもイエス様は三日目にまたよみがえられたのです。そして40日後その天のお父様のところに帰りました。この素晴らしい希望はイエス様が持っていました。そしてこの希望はイエス様が私たちにも与えようとしています。やっぱり死は最後のことではないんです。その後永遠の命を天国で過ごすことができます。こういう素晴らしい希望はイエス様に勇気と力を与えました。その力でイエス様はその苦しみの道を十字架まで歩むことができました。その十字架の恥ずかしめを忍ぶことができました。イエス様は最初から死ぬまでに神様に信頼して神様に従いました。そしてこの墓からよみがえることを確信しました。または天国で神様の御座の右に座ることはできるということも分かっていました。これは一番偉いことです。神様の右に座る、それはイエス様のところです。そこからイエス様は今でも私たちを見ています、見守っています。そして三節に行きましょう。三節にこう書いてあります。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方、それはイエス様ですね、忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。イエス様はこの地上に生きていた時に本当に大変なことを我慢しました。でもそれを忍びました。このイエス様の模範を私たちはいつも思い出すべきです。私たちも 人生の中で問題にぶつかる悲しみ、大変な病気、不幸など迫害を受けるなら、いつもイエス様を見上げて、イエス様はそれを全部忍びました。勝利を得たのです。そうすると私たちも勝利を得ることはできるでしょう。イエス様は私たちの信仰の完成者です。イエス様はまた黙示録の2章の10節の終わりにこう言いました。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。命の冠、それはオリンピアの金メダルよりも素晴らしいことです。命の冠は永遠の命の印です。そういう目的地方にはイエス様は私たち皆さんを導こうとしています。今私たちはまだ途中です。またこの地上に生きています。また教会として40周年を覚えて、それを祝うことができる。その時にやっぱり感謝を持って、今までの経験のために感謝すべきですけど、それだけではなく、こういう40周年記念は将来のことも、また今のことも考えるべきです。やっぱり今は私たちはまだ正しい航路を走っているのですか？正しいコースを走っているのですか？心からイエス様に従っている、イエス様の御心に従っているのですか？あるいは私たちは方向をなんとかちょっと、まあ、確かめるべきですか？何か変えることは必要ですか？そしてもっと将来のことを考えると、これからの10年間あるいは40年間をどういうふうに大山田、また桑名、稲部地方の人々にどういうふうに福音の述べ伝えることはできるでしょうか？どうやってこのまだ救われていない人々にどうやって神様の愛を証しすることはできるのか？本当にこの将来のことも一緒に考えてください。そして私たちはみんなしっかりと信仰を持って、イエス様から目を離さないように、またイエス様の助けの上に忍耐を持って、主が示す道を続けて走り続けよう。天国までイエス様は共にいてくださることを約束しました。この素晴らしい救い主の祝福は皆さんの上にありますようにと心からお祈りいたします。アーメン。